こんにちは、門垣俊子です。湯気牧場物語、今日は4回目のお話ということで、今日も湯気忠夫さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のシリーズではもうぜひ若い方々にトライアンドエラーで、50歳までは50でゼロになるわけだから、どんどんとチャレンジしてほしいなという、そんな励ましのお言葉もいただきましたけど、今日は1983年、ちょっと年表いただいてますが、これによりますと2代目を継がれたのがこの時と、
はい、そうなんですね。だから父が亡くなって、これから僕はやらんならんのかなっていうので、はい、でもどうやってこの
お父様おいくつまでされて、お父様おいくつまで、
73かな、し、
そうですか、
で亡くなったんで、
はい、もうこの場所ですからね、今私たち寄せていただいてる、
は
い、
そこで亡くなりましたんで、その時はまだチーズ作ってませんからね、
はい、その時されてたのはお米とか、
いや、お米も作ってない、もうお米はされなかった、昔は作ったけど、はい、もう酪農一本でやってましたから。
あ、そうですか。
でもこの環境が、ね、どんどんどんどん住宅は近づいてくる中でね、
そうなんですよね。本当にあの最初のシリーズであの場所のご説明いただいて、本当にあのギリギリまで住宅街ですから、あのいきなり北海道の景色に初めて寄せていただいた時もびっくりしたんですけど、
そうですね、
いやいや、そうじゃなくて住宅街が徐々に上がってきたわけですよね。
特にね、30年前の神戸の震災の後、はい、一気に増えていきましたから、というのは北区は一番安心安全な地形なんですよね。
岩盤って聞いてますね。
岩盤の上にあるし、はい、で3分でね、今電車も来るように、当時はまだそこまで行ってませんでしたから、当然親父が言ってたように、はい、牛が飼えるということは人も寄ってくる可能性はあるということは、
毎回毎回お父様の先見の明にびっくりさせられるんですけど、
だからその中でね、
戦時中からそのお話でしたからね。
そうなんです。だからその中でどう、この牧場、親父の残した遺産をね、残し続けるかということが一番悩みの種で、でそれと同時にその時になって牛乳がダブついてきたと。
その時だったんですか。
そうですね。でもダブってついて売れ行きは落ちていく、入荷は下がりかける、今は逆に餌の方が高くなっていく、ね、だからそういう中でどうするかっていうことで悶々としてたし、酪農ではなかなか親父の思ったように牡丹百姓は食えなくても有畜農業は食えるんやって言うけど、理想はそうかも分からんけど現実はそうじゃないでとか。
当時は何頭ぐらい牛、
やっぱり50頭ほど飼ってました
よ、ね、50頭ほど。あ、そうですか、はい、
でやるんやったら、そのチーズやったらできるんちゃうかなっていうね。
なるほどね、はい、
牛乳ダブついてんのやったら、掘るんやったらもったいないから。
いや、本当ですね。
でも それを加工するという方法を取った方がいいんちゃうかっていう、ことを言い出して、でこの西日本っていうか西南団地やったらあったかいし、
はい、
カビもすぐ増えるし、
そうか、環境的には向いてましたか。
いけるんちゃうかなと。カビはカビでもいろんなカビがあるけど、
そうそう、
チーズに使うやったカマンベールっていうね、はい、白カビを使う方が、でも僕がするというより、本来ならば行政がやってくれたら一番いいなっていう下心があったんですそしたらこの辺の酪農家もね、
はい、
助かるんで、神戸らしさが残ってきてね、いいんちゃうかなっていうことを思ったんですけど、なかなか行政は行政なりに動きにくいらしくって、でいや、ある本を読んでて、長野県で
長野県で、
チーズを作ってある、ヒルゼンでも観光牧場の中でチーズを作りだかけてるっていう記事を読んだりしてたので、はい、で本を読み漁るという。
ああ、そっか。そこがトライが始まったわけですね、
そう。
でも当時1985年、もうこの辺りからちょっとこうバブルの時期に入ってるんですけども、
全然それ知らなかった。
ご存知なかったですか。世の中浮かれてる状況は ちょっと全然違うところでご自身の
逆に走ってたんかな
譲り受けたこの牧場どうしようかというのも頭の中いっぱいで、
移動いろんな不動産屋さんもいろんなトライしてきたけど、うん、僕の考えと全然違うから。
そうですか、うん、
だからこれをどう残していくか、
はい、
あのやっぱりあの潰すのは簡単やろうけど、うんうん、そうじゃなくて残し続けることが親父の夢ちゃうかなっていうふうに思いましたから ね、
うん、
で悪いけどチーズ作ろうかとかいう話を前奥さんに言った
ら、はい、
ようそんなこと言う
驚かれました最初。
そんなもんね、子供ね、一番下の子生まれたとこやし、
まだそんなに小さい時だったんですね、
う
ん、
いうふうに思ったけど、やっぱりそれけど、まあ GLP ナンバー2の国やから、
うん、
チーズの必要な知識とか資料とかそういうのもすぐに手に入るはずやと、
はいはい、
まあインターネットはないけど、
うん、まだなかったです ね、 ね、
雑誌とかそんな読めば出てくるのちゃうかっていう感じで、入り込んだのが命取り
40歳の時ですね。
そうですね、
年齢
から
行くと、
あの紀伊国屋行っても、ね、本屋さん、神戸の本屋さんもあるし、そういうのとこ行っても地図に関する本っていうのは全くなかったし、
なかったですか。でその当時国内での地図っていうのは、あのいわゆるこう乳業としての大きな会社は作ってましたけど、うん、こう牧場単位であのされてるってとこはほとんどなかったんです。
全くゼロ、
ね、全くゼロ。
北海道で一部の人がやってるみたいやで、はい、とか言うけど、それがどれだけの規模でやってるかいうのは見えないし、
あ、ね、
まあ、北海道は北海道やと、
うん、
神戸は神戸
そうですね、そこですね、お父様譲りで
そんなんで調べていって、で酪農家として、うん、いや乳の加工をやるということね、
はい、
それをやれたらいいな、でまあ、売れなかったら自分らで食べてもいいやんと、
うん、
同じ掘るんやからね、
うん、あ、そうか、そう、
穴掘って埋めたりね、みんなするんやったら、
そうなんですか、
自分らで食べた方が外に出ていこうかね、少なる、
本当です、そうです
いう感じで、始めた。だから 白カビもないしね、
うん、どうされたんですか。
乳酸菌たらやっとヨーグルトができて、
あ、まずヨーグルト、
あの、はい、うちでじゃあ市販でヨーグルトがね、ブルガリアヨーグルトができて、
そうそう、はい、
もうこれなんじゃいなっていう風な感じで、
ちょうど10年ぐらい経ってます ね、 ねヨーグルトが市販されるようになって、
う
ん、大きなので、
だからそういうのが出てるだけで、
そうでしたね。
だけど乳酸菌なかったらこれヨーグルト菌使うしかないなとか言いながら、はい、何回実験だけはできるやろと、
はい、
で親父は前からチーズは酢で固め、酸でね固めて、ハード系のチーズを作るというのをやったりしてましたから、はい、
そうなんですか。
だからバター作ったりそんなと一緒で、
あ、そっかそっかそっか、バターはされてたので、
そういうのは見てましたからね、ずっと。
やっぱり、
うん、でただそれをやると、あの確かにカビが増えて、食べれるとかほんのちょっとと、
はい、あ、そうですか、うん、
それから あとはそういう設備を作らなあかんの
ちゃうかなって、ね、そうですね、設備ね、
だからそれを保健所と話していかなあかんのちゃうかなって、うん、はい、でもそれでできて、あのみんながこう食べてくれるようになるにはどれぐらい時間かかるのかなっていうのも思って、それで調べていくと、国民一人当たりのチーズの消費量がね、たった800グラム
年間に、
年間に、
お
そのうちの 80% はプロセスチーズね、
あの硬いね、 6P チーズとかよく言っている、うんうん、はい、
ナチュラルチーズは言ったら、もうそうなくなりました、あの地下でチーズ売ってる、
出始めた頃かな、ピザトーストができるとかって喜んでましたから、
そんな時代やしね、それがほとんど知識がないと言っても過言ではなかったんちゃうかなと思
います。みんなあれは輸入物ですよね、確かナチュラルチーズも、
それでほとんどが輸入、
ね、
で日本の国内では雪明治森永が、
そうそうそう、大きな乳製品の会社、作るぐらい、
でもそれを食べれる人は何人いるか、そんなにいないし、それから作ったって何の役にも立てんのちゃう、違うかっていうのが 庭園にあるという、ね、
ご心配はありましたか、
うん、でもそれをやっていかないと、うん、この空間は守れないんちゃうかなっていう感じになったんで、カマンベルで長野県でやりはった人がいるから、その人のとこ行ったら何か情報あるんちゃうかと思って一回新婚旅行の家族旅行の、つもりで行こうかと言って、
はい、行かれました
行きましたね、はい、ちょうど今来ましたね、
はい、あそうですか、はい、だからそれで行かれたのが84年のお話ですかね、
84年、あチーズ作ったらいつだったかな、もう40年前やから
年表にいただいてるのが、作り始めが84年で
4年やね、はい、だからその時で2年ほどかけてやっとそれ、その乳酸菌の入手先が分かって、
はい、あ、はい、あじゃあ長野に行かれたのは
それの、それを聞きたかった、
あ聞いてこられましたか、
情報としてはないからね、
そうかそうか、作ってるとこがないので、うん
だからそういうことで牛乳を固める酵素、どっから入れてるか、これ大手メーカー言ったって誰も言ってくれないし、で何パーセント入れたらいいかと、
もう作り方もも
う全部違うからね、それからそれをどうしようかな言いながらで、長野でワンポイントレッスンを受けてくるという、
それは心よく教えてくださ
い
ましたか、
いややっぱりね、多分ね逆の立場になったら言いにくいやろうなと思うし ね,
そ, うね、ねそうですね、希少価値のある、ね、そうそうそう情報ですから、
うん、それからいやならそれがきっかけで、その、入手先が分かったので、
なんとか聞き出して、
でそれを調べていくと、日本の大手の乳業メーカーも、ヨーグルトも全部輸入に頼ってるという、うん、親株は全部輸入に頼ってるというのが当時分かって、はい、でそれが全部デンマーク製のやつやというのが分かって、それからそれまでは乳乳チーズの入ってるやつを、どういうの培養しようと思って培養したりもしたんですけど、
ね、はいはい、それを種にし
そう
という、
そうそうね、白カビでもいろんなカビが出てくるんでね、黒カビ白カビネズミ、あ
それは体にいいカビなんでしょうか、
そういうのも分からへんしね、
分からない、そうかそうか、カラフルで
それこれもあかんない、ね、それでその白カビだけをなんとか輸入できたらっていうんで、冷蔵庫の中に入れてやってみたと、だ失敗ばっかりするからもったいないな、何も掘るやつや言うたってもったいない、ペナルティかかっただけでもなんとかしたいないう中で、横でごそごそとやったのは彼女であ
そうですか、
ほんでそれをミキサー使ってやってみたら、はい、美味しいのできたでっていう話になって、
全然また湯気さんと奥様とはやり方が違って、そうそうそ
う、いつでももう反抗して別れようかとい
やでも本当まだお子さんも小さい時だから、なんとかこうするんだったら成功させたいって思い
があって、まあ、ね、うまいこといけばいいし、
そうですね、
でも例えばこれができたとして、県外の人が欲しい言った時に乳製品を県外へ一楽農家が、配達することができるかどうかっていうのは、
そうです、そのあたり流通もね含めて、
そういうのも考えたら、本来は酪農家はそういうのはしたらいかんことになってたらしくて、
あそうなんですか、うん、
当時の法律ではそうで、一旦農協へ出して、それから農協から買い取りして、はい、それでやるという方法しかないっていうことで、牛乳も運んでないけど運んでますというふうに農協を全部出荷するっていう、
実験はどのぐらいの期間かかりましたか、
だからやりだしたんがもうやったらもう すぐにやろうという鳥年やからね、
あそうなんですねじっとされないで、
それで
忙しく動き回って
もうすぐにならやろうと思ったら、まず 冷蔵庫でこういうことができるんやったら、はい、それと同じ環境を人間が入ってできる建物を作ればいけるんちゃうかなと。
あ、はいはい、
それであの冷蔵庫屋さんやらみんなと話してたら、あのパネルでできるでっていうのが分かって、
うーん、
じゃあそれは見本はって言ったら、あのアメリカの雑誌しかない、雑誌というか本があって、はい、その本を翻訳すると。
翻訳大変ですね。
そう、だから夜な夜な拙い英語で。いやいや、で
もそれはやっぱり留学してらしたから、その英語に対してのこうなんていうかアレルギーはあんまりなくて、これさえ読めば情報が入るっていうお気持ちで。
そうですよね。それと言葉が向こうにおると、いろんな表現の仕方が、同じ言葉でもね、
そうですね、そうですね、
だからいろんな表現の仕方があるっていうのを分かってるので、
生きてきましたね。
だから翻訳した、ここ、はい、あのそれがこれはおかしな翻訳の仕方やないけど、うん、これはこういう意味で書いてるのちゃうかとかね。
あ、
例えば私はあなたは好きですっていうのを、ラブで言うたり、ライクで言うたりね、はい、する言葉があるのと一緒やから、
はいはい、
それを直訳するんじゃなくて、そういう言葉をつなぎ合わせるのがこの翻訳ちゃうかなっていうことで、これでやり出して翻訳ができて、であの図面が引けるようになって
すごい、はい、
で中に使う道具類は日本に売ってないから、日本にあるやつを使わなあかんなと。
そこが柔らかいんですよ、そこでダメじゃなくって、日本にあるもので、
だからチーズって言うけどタンパク質やから、それとお豆腐と一緒ちゃうと。
すごい、そうですね、確かにお豆腐と一緒ですね。
だから豆乳はにがりで固める代わりに、チーズは酸で固める、
はい、
これが普通のカッテージチーズやと。
あ、はい、なるほど。
だからそれは分かってきたので、じゃあそれを固める酵素をどっかから手に入れたらいいな、それで長野行ってその弟子を教えてもらって、それを入れてやりだした、だ乳酸菌
もうまくいきましたか。
そしたらね、夏はうまいこといったんですよ、ところが冬になってくると温度差があるもんやからうまいこといかなくって、だからこういう箱を作らなあかんなって、箱っていうか建屋を作らなあかんなっていうふうになって、でやったけど、その中の温度帯が微妙に違うのを分かってきて、
難しいんですね。
でそれを測るわけにいかへんしね、でデータ見たって全部温度差があるんで、だからその室内を一定化させるためにはどうしたらいいかいうんで、石油ストーブね、あれを中へ持ち込んで密閉にして、あの温度計がっていうかコンプレッサーが働く温度と止まる温度を探して、
一から全部研究されたんですね。
そうそう、だからそれで、それから密閉した中で石油ストーブを焚くわけですよ、
ちょっと危なくないですか空気ちょっと換気できてないっていうのは怖いですね。そうそう、
でもそれしないとタイマーの位置分からへんから ね
本当ですね。
それからそれで、
体調に支障はなかったですか命がけじゃないですか
命がけの道楽、
いい数字がちゃんと見つかりましたか。
そうなんですよ。それで、あ、これでいけるなっていうのを分かってやりだして、
そこまでの到達は結構長い道のりでしたが、その温度を見つける
やっぱり 3,4 ヶ月かかったんちゃうかな。
3,4 ヶ月、一つの季節が終わります。
早くしないと、
ね、本当ですね。
そう、搾乳しながらね。
あ、そっか、もともとのね、そうですね、
それをしながらですから、だから要はそれが今考えたら、要はあんな密閉室で石油ストーブだった
ねえ、
でもそれしか方法ないからね。センサーはどこで働くかっていうのは分からへんでしょ、僕らが狙ってる温度帯で動いてくれないと困るので、それでそれをチェックするので、それをやって、
それで見つけてカビのいい状態を保ってるように。
そうするとやっぱりまだ全体の部屋の中のどういうのカビの生息量、黒カビとか青カビとか白カビとか、そういうのがどちら均衡してないわけ、バラバラになってるわけ。
そうか、
だからそれが、 どこで始まってどこで終わってるかっていうのを探しながらね、だから全部記録書きましたよ。
そうなんですね、本当に研究所ですね。
そう、
ね、そのもしかして建屋もご自分で作られたんですか。
一応建屋はね、はい、土木工事は僕はできるけど、それからさパネル屋さんに頼んで作ってもらって、でそれは作って、でも水平とランと作るから
ね。え、そうなんですか。
大丈夫かいな言いながら、まあできるやろと、いやで
、
でやって、だからめちゃくちゃ大きすぎたよね今度逆に。
あ、大きいの作りすぎましたか。
そう、
はい、
だから安定しにくい。
あ、安定しにくいね、気温室温がね。
でその間量産はできるし、
ね、
アレンジもできるわけ。今度逆に大きいから中を引きに分けることもできるわけでしょ。
はいはい、そっかそっか、そうですね。
だからそれは太郎がやり出した時にそれを彼は考え出した。息子さんが、
そうなんですね。
だから外枠は大きかったけど、はい、中は細こに分けることができ
る。ということは大は小をやっぱり兼ねるんですね。
やっぱり兼ねる。
そうなんですね。
それを感じましたね。
ああ、そうですか。この話はねまだまだ続くので、まずは今日はここまでということで、最後カマンベール作りに至るまでのお話、後半も伺ってまいります。今日はどうもありがとうございました。
すみません、ありがとうございます。